おはようございます。早いものでもう8月も第4死の日の手術を迎えました。振り返りますと7月には、梅雨前線による集中豪雨があり、九州でも大きな被害がもたらされ、また8月になりますと梅雨が明けると一転猛暑が続き、熱中症等で多くの方が救急搬送され、今なお40度を超える猛暑の中で今生活をしている現状にあります。そして今年の初めに発生した新型コロナ、中国からヨーロッパ、そして日本、アメリカ、ブラジルへと全世界に今猛威を振るっております。日本でも緊急事態宣言があり、3密を避け、そしていろんな形で社会経済活動においても、また学校生活においても大きな影響をもたらし、またこのような礼拝を守ることさえ今難しい状況に陥っていることは皆さんご承知のところだと思います。この新型コロナ、新しいウイルスで私たちにとっては未知の領域になっています。なかなか新薬開発、ワクチン等々、これから解決する課題がいっぱいありますが、その中で従来とは違う新しい生活様式をこれから模索する必要があります。つまりこの新型コロナウイルスの登場によってですね、通常私たちが当たり前と思っていた社会活動、経済活動がこれから大きく転換せざるを得ない状況に陥っていることはあります。それはこの新型コロナによって自分の命を守ると同時に、他者への配慮、他者へ命をどうやって守っていくかというところが問われているからです。この新型ウイルスの厄介なのは、インフルエンザのように感染していればその人自身が隔離すればいいんですけども、残念ながら感染しても通常の生活をできる状況になる方が多いものですから、一体誰が感染し誰が陰性であるかというのが分からない。つまり分からない恐怖に向かって私たちはどういうふうに対処するかというところが問われているところでしょう。で、本日取り上げたこのローマ人への手紙の6章、有名なパウロがまさに心血を注いで書いたローマ人への手紙の中でも、いわゆる主題的という中核的な要素と言われるぐらいのところの箇所だというふうに私は思っています。ローマ人への手紙は全体を通して信仰による義人は義るという信仰義人をテーマにして、パウロ哲学ともいわれるいろんな角度からパウロは私たちに問いかけています。そして今日の箇所でもですね、罪に対して、またキリストと共に生きることに対して、また義の武器に対して、私たちに対していろんな角度から、ある意味では少し難解なところがありますが、非常にシンプルでかつ深いパウロのまさに真骨頂ともいえる論理が展開されているところだというふうに思っています。このローマ人への手紙の1節から5節、6章の1節から5節に対してはですね、私たちは罪に対して死ぬという命題の中で書いています。それはどういうことかというと、キリスト者はキリストと霊的に一体であるがゆえに、私たちは罪から自由になって新しい命をに持って生きるということなんですね。これを立証するための3つの例えがパウロは示しています。一つはまずバプテスマです。2番目は罪の奴隷となること、3番目が結婚の問題です。で、今日は このバプテスマと奴隷の問題について少し言及をしていきたいと思います。死そのものは私たちにとって究極的な問題です。私たちが肉体的に命を持っている以上はですね、この死の問題から避けることはできません。パウロの言う死というのは、キリストと共に罪が一切拭わされ、そしてキリストの復活によって私たちはその罪から解放されたということなんですね。で、イエス・キリストが葬られたというのは、死の現実と状態をですね、究極的に表した事象であります。私たちはこの肉体の死、それから霊的な死を避けるために、イエスこそ主であるということを告白してバプテスマを受けます。このバプテスマはイエスに悔い改めて心の向きを変えるということですね。それはまさに信仰そのものに生きるということです。ではここで悔い改めるということは一体どういうことでしょう。よく似た言葉に反省という言葉があります。しばしば私たちはいろんな形で間違いを起こしたり、人に迷惑をかけたりするときに反省をします。それは自分の今までの言動の在り方が悪かった場合を振り返ってみてですね、反省をする。この反省にはしばしば後悔が伴います。あの時あんなことをしなければよかった、あの人にああいうことを言わなければよかった、ずっと後悔のもとで反省という事象が生じてきます。では悔い改めというのはどういうことでしょう。似て非なるものですね、反省とは。それは今までの自分の行動が過ちであったという言葉ではいいんですけども、それに気づいてですね、それを直すことを心に誓う。つまりもう二度と過ちを起こさない。今までこっちに向いた心の向きを逆の方向に向けようということなんですね。つまり悔い改めるということは心の向きを変えるということなんですね。では今までどっちに向いていたことなんでしょう。今までは肉の方向に、世間常識、いわゆる一般の常識の中に心の方向を向けてた。で、その向きを変えるということは、つまり霊の方に心を向けるということです。それは私たちができるのはまさにバプテスマによってのみそれができるということをパウロは言っている。今まで私たちはしばしば現実的な生きるの中で肉の世界に心を向けている場合があります。しかしこの心の向きをバプテスマによって霊の方に向けた途端にですね、新しい命へと私たちに結びつける。それは肉から出た溢れるような自然の生命力であったり、キリストと共に死につながり、キリストの復活の力を聖霊によって導かれ、大胆な新しい生き方に私たちは導かれるということをパウロは述べています。そうすることによって私たちはキリストと共に生きるということができるということをパウロは言っています。それが6節から10節までパウロは展開しています。つまり私たちは今までは古い人であった。それは罪に支配されている肉の存在としての自分、自分の欲望上のままに、肉の思いのままに生きていた私たち。それはまさに罪の体であり、罪の奴隷として私たちは今生かされていたんだということなんですね。 それがキリストと共に十字架にかかり葬られた結果、私たちは罪から自由になり、罪の法的効力の及ばない新しい体へと変えられるということなんですね。それはまさにイエスこそ主であるという信仰告白をしてバプテスマを受けたことによってですね、新しい命、新しい確信が得られるということなんですね。そうすることによって私たちはキリストの死の完全性、まさにキリストが私たちの罪のために十字架にかかってよみがえられた、私たちの罪も私たちの死も一緒に十字架にかかって、それはまさに死というものを超越する存在になるということと一つ、それから新しいキリストによって新しい命へつながっていく、それが肉の命を超えて永遠の命へと導く道としてキリストと一体化されるということなんですね。これがキリストと結びつき、そこにやがて私たちが約束される神の国、天国があるのだということをパウロはこの6節から10節まで、ちょっと難しい言葉ですけども言っています。そしてじゃあ11節から14節まではどういうことかというと、こういうふうにイエス・キリストを主と信じバプテスマを受け、そして新しい命を受けたというのは確かです。しかし私たちはまだ現実の世界に生きていきます。現実の世界はいろんな誘惑が来ます。心の向きを変えた、でもしばしばですね、その向きをですね変えようとするいろんな力が働きます。私たちも現実的にはいろんなことがあって困難が出てきますよね。病気であったり、経済的なことであったり、また人間関係であったり、また社会的な関係であったり、また事業であったり、いろんなことが私たちにこれでもかこれのかといろんな信念訓練が持たされます。理想的に言うとですね、キリストは、まあキリスト者はキリストの生き方に倣ってこうでなければならないというモデルパターンが、理想像があります。でパウロはキリスト者のこの本質的な生き方、理想論を教え、こういうものであるということは明確に述べています。で具体的にはですね、彼は何をすればいいのかというのはですね、つまりありのままの自分を神に捧げること、それは義の武器としてあなたたちの体を神に捧げなさいと言ってるんですね。人間は弱い存在です。罪に支配されやすいんです。また再び罪の奴隷となることがあることはあります。で聖書の典型的な事例、まあ悔い改めの事例としてですね、皆さんよくご存知の放蕩息子があります。皆さん放蕩息子の事例は聖書にも書いてありますからご存知だと思いますけども、親が生きてにもかかわらず次男坊の息子はですね、お父さんに今のうちに財産分与してくれとで強引に頼むんですね。で財産分与してもらった弟はですね、早速その財産を売り払ってお金に変えて遠くに行って放蕩三昧をいたします。しかしその時はお金のある時はみんな寄ってたかってですね、ちやほやしますけども、一旦お金がなくなるとみんなはその次男から一人去り二人去り、誰も相手にしないようになる。そして飢饉が起こって食べ物がなくなった時にですね、 彼はユダヤ人が最も嫌がる豚を飼う仕事にも従事します。そして豚が食べる食料、イナゴマメさえもですね、空腹のために食べたいと思います。しかしその時ふと我に返るんですね。私は天のお父様にも父にも本当に悪いことをしたと、謝って許してもらおうと、もはや息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人でもいいですから私を何とかしてほしいという思いのもとでですね、父のもとに帰る。しかし父はその姿を見て、我が息子よと抱きしめて宴会まですると。それを見ていたまた兄が嫉妬をするという場面があるんですけども、放蕩息子っては一体誰かということなの。私たち一人一人は実はその放蕩息子だということを理解しておかないといけない。私たちはしばしばきちっと律法を守り、親のもとで毎日優雅な生活をし、しかしそういう兄の立場で私たちは聖書を見ている。本当に悔い改めなければならないのは、この放蕩息子の例が示しているように、パウロが示しているように、私たち一人一人がまさにそういう存在であるということを思い知る。キリストにおいて表された神の恵みと信仰による義というのはですね、私たち一人一人がイエス・キリストが主であると告白し、バプテスマを受けたときに、そういう原理原則のもとで生きている、いや、生かされているというふうに思います。それが信仰であり、神への献身である。私たち一人一人が神の義の武器として、体として、私たち一人一人が備えられているということなんですね。つまり私たちはキリストと共に十字架にかかって死に、そして復活に預かることによって、私たちが持っている罪から解放され、新しい命へ生きる人となるということなんですね。これは常にキリストと共にあれ、キリストと共にあるということが大事的に必要なんです。それは私たちが心の向きを常に神様の方に向いて、いろんな誘惑から排除し、本当に私は神様に向いているのか、肉の世界に向いているかどうかというのを一人一人吟味をする場が与えられている。だから現実の世界の中でこれを実践することは非常に難しい。時には自分にとって損になることがあるかもしれません。しかし神の恵みは、この現実の世界の中の恵みというよりも永遠の命、天国への私たちの住処のしての財産としての恵みを私たち一人一人に与えられる。人生は私たちの肉体の死をもって終わりではなく、復活によって永遠の命に至るまでが私たちの人生の完成なんです。しばしば私たちは死でもう The End、 終わりと思いますけども、キリスト教はそういうことを言ってない。この死を乗り越えた永遠の命へとつながる、そしてそこまで至る完成へと私たち一人一人が導かれることが新しい命だというんですね。つまり 一粒の麦のように死んで多くの実を結び、そして蘇る。私たちもいつかは御霊の実によって一人一人が大きな成果をもたらす。それは単に生きるということでもなく、キリストと共に生きるということが重要なんですね。それはじゃあ具体的に何かというと、力を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主なる神を愛せよと、自分を愛するように他の人も愛せや。それは具体的にどういうことかというと、喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に悲しむ、相手に寄り添って生きること、神様と共に自分中心ではなく、自分と同じように他の人への温かい眼差しの中で私たち一人一人が人生が与えられる。そこに今日のタイトルのように、キリストと共に死に、キリストと共に生きる真骨頂があるのではないでしょうか。私たちは今新型コロナで、生きるということはどういうことか、死の恐怖はどういうことかというのは問われています。それはまさに政府がこういうふうに言うから、またこういう指導があるからではなく、私たち一人一人が主体的にこの状況の中で何を判断し、何をもって行動するか、そして何を思うかということが実は問われているのではないでしょうか。そういう意味では神様は私たち一人一人に主体的にかつ自主的に喜びと希望と平安を持って生きること、それをもう一度このローマ人への手紙の6章の中で私たち一人一人に訴えている事柄ではないでしょうか。これからまだ残暑が続きます。また新型コロナも第二波の真っ只中になって収斂するのはいつか分かりません。しかしそれは常に私たち、神様は私たち一人一人に目を留め、必要な時に必要なものを与えてくださり、また私たちに希望と平安と喜びを与えてくださる神様ですから、この暑い中から猛暑を知恵と休養を取りつつ乗り切って、また新しい希望へと進んでいただければ幸いです。ではお祈りいたします。最低の地なる神様、あなたの皆を賛美します。今猛暑の真っ中にあり、また新型コロナの流線の中にあり、私たちは死への恐怖と生きることへの不安があります。しかしあなたは私たち一人一人に主イエスキリストと共に生きる喜びと恵みを与えてくださいました。どうか私たち一人一人がこの世の誘惑に陥ることなく、心をあなたに向けてこの一週間を歩むことができますように、一人一人の信仰を強めてください。また心ならずも家庭で恋愛する兄弟姉妹を覚えますが、どうぞあなたが願うくば兄弟姉妹に癒しの御手を差し伸べ、そしていつか共に礼拝をする時までそれぞれを導いてくださいますように、この感謝と願いと尊き主イエスキリストの御名によって御前に伝えます。アーメン。